それでは今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日は詩編の133編の1節から3節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。見よ、兄弟が和合して共におるのはいかに麗しく楽しいことであろう。それは頭に注がれたたっとい油がヒゲに流れ、アロンのヒゲに流れ、その衣の襟にまで流れ下るようだ。またヘルモンの露がシオンの山に下るようだ。これは主が賢子に祝福を命じ、とこしえに命を与えられたからである。アメン。今日はこのところから本当の交わりというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。聖書の中にはですね、交わりということの大切さが語られています。特にヘブル書の中で、集まることをやめないで礼拝をしていこうじゃないかというような御言葉もあります。それくらい交わりというものは聖書の中では非常に大切なものとして語られているんですけれど、でも一言で交わりと言ってもいろいろな交わりがあると思うんですよね。ある人は本当の交わりを経験している人もいれば、ある人は形式的な交わりというものがあるということも知っておられるのではないかなと思いますね。聖書で語られている交わりというのは、人生を共に経験するということを意味している交わりであります。イエス様ご自身も交わりがいかに大切であるか、またそのことをいかに喜んで祝福しておられるかということは聖書の至るところで語られている内容であるんですけれど、イエス様が望んでおられる交わりというのは、単に規模が大きいからとか組織がしっかりとしているからとか、そういうことではなくて、あくまでもイエス様が喜ばれるのは人生を共に経験していくこと、そのような交わりを主は望んでおられるんですよね。ですからマタイによる福音書の18章の20節の中では、2人また3人が私の名によって集まっているところには私もその中にいると語られているのであります。イエス様は大勢集うところにももちろん共におられるお方ですよ。神様の臨在がそのところにあるということも事実であります。でもイエス様が好まれるもの、それはたとえそれが2人であっても3人であっても、イエス様の名によって集まるところ、言い換えるならば同じ心、同じ思い、また同じ経験を通して集まっている、所有している、そのところに主が共にいると約束しておられるのであります。私たちは同じ心、同じ思いを持ってイエス様の名によって集まるということが大切なことであります。もしそのところにイエス様のお名前がなかったら、それはただ単に仲良しグループでしかないんですよ。それはただ単に何かのサークルでしかないんです。でもイエス・キリストの名によって集まるところ、それがたとえ2人であっても3人であってもです。イエス様はそのところにいると約束しておられるんですよね。それくらい共に主の名によって集まるという、交わるということが非常に大切なこととして教えているのであります。本当の交わりにおいて必要なことというのは、上辺とかまた見せかけの会話ではなくて、腹を割った話ができるということではないかなと思いますね。でも私たちが人生の中で腹を割って話をするということがあまりにも少なくて、どういうふうにして腹を割って話をしたらいいのかということがわからない人たちが多いというふうに先日ニュースでも語られていましたよ。友達関係でもメールでは話は進んでいくけれど、電話ではなかなか話ができないとかですね、何か表面的な、上っ面的な、楽しいことは共有できるけれど、自分の本質的な根本的な悩みとか苦しみを話す人がいない、そういう人間関係が築かれているというような話をしていたんですけれど、でも私たちが教会の中で腹を割って話をするということは、 自分が思っていること考えていることを好き勝手に話すということではなくて、自分自身に対して正直になるということを意味しているんですよね。言い換えるならば、自分の傷を分かち合うということ、またある人は過去に犯してきた自分の罪とか過ちとか失敗とかを話すことができる、それが本当の意味でイエス様が喜んでおられる関係ではないかなと思うんですよね。もちろん自分の弱さとか至らなさとか罪とか欠点を話をするということは非常に勇気のいることです。なぜならば、ある人はそのことを通してその人を責めたり裁いたり判断するからですよ。でも聖書はそのことをすることは神の御心ではないということを教えています。イエス様はそのようにして正直に告白する者に対してその告白を受け入れて取り扱ってくださるお方であることを心から感謝したいと思います。また私たちが今日に至るまでどのような人間関係を持ってこられたかということは、私は全てを知っているわけではないんですけれど、ある人は自分の気持ちを正直に人に話すということができないという人がいます。自分の考えていること、思っていること、表面的なことを話することはできるけれど、根本的なことを話することができないという人がいます。でもそれはできないということに至った過去があるんですよね。その人の人生の中でひょっとしたら人間関係の中で傷ついたという経験を持っているのかもしれない、裏切られたというような経験を持っているのかもしれない、ひょっとしたら信用して話をしたら噂話になってしまったというような経験を持っているのかもしれない。それぐらい自分の過去の経験が今という自分を作り上げてしまっているんですよね。でも過去にどのような人間関係を築いてきたか、またどのような傷を受けてきたかということはもちろん大切なことだけれど、だからといってこれからの自分の人生の中で同じような経験を味わうとは限らないということですよ。どんなに過去に傷を受けてきたとしても、どんなに人間関係にもヘキヘキするような人間関係を見てきたとしても、今私たちはまだこれからの私たちが正しい本当に腹を割った祈り合うことのできる、告白し合うことのできる、そのような関係を築けないということは決まってはいないんですよ。ですから私たちは自分の将来に対して希望を持たなければならないと思います。何よりもそのような関係、受け入れてもらう、また受け入れていく、許される、許してもらう、そのような関係を何よりも願っておられるのはイエス様だということですよ。イエス様は私たちがそのような人が必要であるということを誰よりもご存知です。ですから私たちの人生の中で神様はそのような人を準備しておられるということを信じていただきたいと思うんですよね。神様はそのようなお方であることを心から感謝したいと思います。私たちには受け入れてくれる人、また祈ってくれる人が必要なんですよ。信仰生活は一人でしていくということはできないんです。もちろん救いは個人的なものですよ。私がイエス様を信じて救われるんです。私の親でもない、兄弟でもない、親族でもない、自分がイエス様を、私はあなたを私の救い主として信じますという個人的な救いですよね。でも信仰生活は決して個人的なものではないんです。聖書は至るところで受け入れ合うこと、互いに愛し合うこと、許し合うこと、祈り合うこと、そのことを願っておられるんですよね。もちろん神様は私たちのために祈ってくださっているお方でありますよ。このことは私たちにとって大きな励ましになるんじゃないかなと思います。もちろん教会の誰かが皆さんのために祈っていることでしょう。でも忘れる時もありますよ。祈れない時もあります。でも神様はいつも私たちのことを思って祈ってくださっているお方であることを心から感謝したいと思います。 ローマ書の8章の26節の中には、御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださっているからであると語られています。聖霊様が今私たちのために取り出して祈っていてくださるんですよ。私たちがどう祈ったらいいかわからない時でさえも聖霊様は取り出して祈っていてくださるんですよ。それだけじゃなくてイエス様は今私たちのためにも祈ってくださっています。ローマ書の8章の34節の中で、誰が私たちを罪に定めるのか、キリストイエスは死んでいな、よみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのであると語られています。言葉では言い表すことのできないうめきの声を持って聖霊様は今私たちのために祈ってくださっています。それだけじゃなくてイエス様は今神の右に座して私たちのために取りなして祈っていてくださるんですよね。聖霊様がうめきの声を持って祈られるということは、以前にもお話ししたことがあると思いますけれど、うめきの声を持ってという祈りはですね、私たちが神の御心の真ん中を歩いて神に全くもって喜ばれる生活をなし、神様が私たちを見て大喜びしておられる、そのような状態で聖霊様が埋めかれるでしょうか。そんなことはないと思いますよ。もし私たちが神の御心のど真ん中を歩いているならば、聖霊様も喜ばれることでしょう。人格を持っておられるお方ですから。でも私たちが誰かのことを思って埋めくとき、誰かの顔を思い浮かべながら考えながら祈る、その祈りがうめきの祈りであると、その人が非常に苦しい状況であるとか、痛むべき状態であるとか、罪に陥っているとか、そのような状態の時に私たちはうめいてその人のために取りなして祈るんじゃないでしょうか。聖霊様がうめいて祈っておられる時、それはひょっとしたら私たちが問題の中にある時かもしれない、非常に苦しい悩みの中にある時かもしれない、本当に行き詰まってどうにもならない時かもしれない。私たちはそのような時に祈れない時もあります。あまりにも苦しくて、あまりにもしんどくて祈れない時があるけれど、でも聖霊様がうめきの声を持って私たちのために取りなしておられることを心から感謝したいと思います。もし私たちが罪の中に陥っている時でも、聖霊様がうめいて私たちが神の御心に帰ってくるようにと祈ってくださっているお方であることを心から感謝します。そしてイエス様が今神の右に座して祈っておられる、それも取りなして祈っておられるんですよね。イエス様は何を取りなして祈っておられるんでしょうか。それは私たちを告発するものから取りなして祈っておられるということであります。聖書はサタンがですね、私たちのことを毎日のように神に告発していると教えていますよね。私たちがもし罪を犯したときに、サタンは告発者ですから、その罪を神に告発しているんですよ。でも神の右に座しておられるイエス様が私たちのために祈っておられる、その祈りは悪魔がどのような告発をしてきたとしても、どのように私たちの罪を指摘してきたとしても、いや、この者には罪はないということですよ。この者の罪のために私は死んだんだと、この者が支払わなければならない代価をもはや私が十字架の上で支払ったんだと、だから罪に定めることはできないと、イエス様は取りなして弁護してくださるお方であることを心から感謝したいと思います。だからそのことを知っているパウロはこのように語っているんですよね。誰が神の選ばれた者たちを訴えるのか、神は彼らを義とされたのであると彼は語っています。それだけじゃなくて、誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか、患難か苦難か迫害か飢えか裸か危難か剣か、私たちの主イエスキリストにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないとパウロは語っているんですよね。 誰がどのように責めようともイエス様は私たちを責められるお方ではないんですよ。私たちはもはや全ての罪が許されて自由になっているものであることを心から感謝したいと思います。でもこれらのことを神様だけに任せておいてはいけないということです。神様がなさるように私たちも誰かのために取りなして祈っていくものでありたいと思います。なぜなら私たちには神様との交わりとともに人との交わりが必要だからですよ。昔というんでしょうかね、十数年前、また数十年前に信仰を持たれた方はですね、誰かに相談をするとか誰かに祈ってもらうということに対してあまり積極的ではない人が多いといえば多いですよね。人に相談をすることは不信仰なことのように全部神様に言いなさい、神様とあなたの関係の中で神様に祈りなさい、そんな風に教えられてきた人も少なくないと思います。私もその中の一人ですよ。何かあったら人に言うことは不信仰で、神様に祈って神様との中で解決して前進していきなさい、そのように教えられた者の一人であるんですけれど、もちろん問題があったらまず神様に祈るというのは基本的なことです。クリスチャンとして私たちが持たなければならないスタンダードな姿だと思うんですけれど、でもそれだけではなく一緒に祈ってもらえる仲間が必要ですよ。神様だけでは十分ではないと言っているのではないということはご理解していただきたいと思います。でも神様だけでは私たちは弱いんですよ。私たちには神様と交わるということとともに人間関係を築いていくということ、また人間関係との交わりということが非常に重要なことであるということを知らなければならないと思います。聖書の中にはバルナバという人が登場してくるんですけれど、本当の名前はヨセフと言います。彼は弟子たちの間でバルナバと呼ばれました。すなわち慰めの子だと呼ばれましたよ。ヨセフという人がバルナバというふうに呼ばれるのにはですね、聖書の中ではなぜそのように呼ばれたかということは書かれてはいないんですけれど、でも彼の行動を見たときにそのことを理解することができると思いますね。例えばダマスコの途上でイエス様に劇的に変えられたパウロを、その当時はサウロでしたけれど、彼を弟子たちのところに引き入れたのはバルナバでした。他の弟子たちは、また他のクリスチャンたちは誰一人としてパウロが改心してイエス・キリストを信じて今はイエス・キリストを述べ伝えるものに変えられているということを聞いたけれど信じることができませんでしたよ。でもそのことを信じた人、それがバルナバですよね。バルナバはただ一人パウロを信じて弟子たちのところに連れてきて架け橋となった人であります。バルナバはパウロという人を立て上げた人でもあるんですよね。またパウロの伝道旅行で最後まで一緒に行動することができなかったマルコという人がいます。彼は伝道旅行の途中で家に帰ってしまった、そのような人ですよ。だからパウロはマルコに対してもうマルコを連れていくことは嫌だと言いましたよ。私たちがもし命がけで宣教の働きをしている、また何かを取り組んでいるときに、いやもう自分は嫌だから帰ると言われたらですね、士気が下がるというような状態になるんじゃないかなと思いますよ。みんなで頑張って祈って心合わせて最高というときに、いやちょっと私帰るわって言われたら、もうその人と一緒に旅行に行きたい、まして命がけの宣教旅行に行きたいとは思わないと思いますよ。まして気の荒い竹を割ったような性格のパウロがもうマルコは連れて行かないと言いました。自分を引き入れてくれたバルナバの意見を遮ってまでも彼はマルコは絶対に連れて行かないと言いました。マルコはダメだって、もういらないとパウロはそのように言いましたよね。でもそのようなマルコを引き連れて一緒に伝道旅行に行ったのは バルナバですよ。パウロはマルコをいらないと言いました。もうダメだって。でもこのマルコを諦めなかったのはバルナバですよ。このマルコのために祈り続けたのはバルナバですよね。そして伝道旅行が終える中で彼は時間を共有し、彼と語り合い、祈り合い、交わりの中でこのマルコ自身は変えられていきました。パウロがその生涯を終える時に手紙を書いています。その手紙の中で彼はマルコを私のところに来させてくださいと書きました。マルコは私にとって役に立つからだと手紙を書いているんですよね。最初はマルコは絶対にダメだと言ったパウロが、またこのマルコがなぜそこまで変えられたんでしょうか。なぜパウロが死を目の前にした時にマルコに会いたいなって思うぐらいの人になったんでしょうか。それはバルナバが彼を受け入れて許して祈って立て上げたからですよ。今日私たちはそのようにして人々を立て上げていくものでありたいと心から願いますよ。人を批判するということはとっても簡単なことです。間違いを指摘するということも、問題を提示することも簡単なことですよ。でも私はいつも話し合いの中でもよく語ることですけれど、問題をもし提示するならば解決策も持ってきてくださいと私はよく話をします。ある人はこれは問題だ、あれは問題だ、あの人のこんなところは問題で、これは問題だと言います。でもじゃあそのことに対してどうしたらいいんですか、私たちは何をしたらいいんですか、何をすべきなんですかということを持ってきてくださいという話をします。何かに対して意見を言う、また批判をするということは非常に簡単なんですけれど、もし私たちがクリスチャンであるというならば、バルナバのような人がいなかったら人はどうやって立ち直ることができるでしょうか。ありのままの私たちを受け入れてくれる人がいるから私たちは立ち上がることができるんじゃないかなと思いますよ。わからない人に対してなんでわからないのって、神の御心の中をまっすぐ歩めない人に対してなんで歩めないのということよりも、このバルナバのようにその人と時間を共有し、祈り合い、支え合い、良い交わりの中でその人が変えられていくその姿を見たいと心から願いますよ。クリスチャンにとって必要なことは、神様のような、そしてバルナバのような思いやりではないかなと思いますね。思いやりを他の言い方で言うと同情するという言葉になります。私たちは思いやりをかけられることに対してあまり抵抗は感じないと思いますね。思いやりをかけられてすごく嫌な気分になったという人はそんなにいないと思います。でも同情されて嫌な気分になったという人は少なくないと思いますよ。でも嫌だという背後にはその人のプライドがありますよ。私はこの人から同情されているというのは、何か自分がその人よりも下になっているような、見下されているような、立場的に自分が低くなっているような、そのように感じてしまう、だから同情されることが好きじゃないというふうに思う人も少なくないんじゃないかなと思いますね。でも私たちはある時どこかで自らへり下って、私を助けてくださいって、私のために祈ってくださいって、私のために取りなしてくださいって、自ら謙遜にへり下ってその人の立場よりも低いものになって取りなしを求めなければならないことがあるんじゃないかなと思いますよ。どこかで自分のプライドを捨てて、自分の自我を捨てて本当の助けを求めなければならない時があるんじゃないかなと思います。それが本当の交わりじゃないかなと思うんですけれど、いかがでしょうか。私たちが本当に苦しい時、助けが必要な時、どちらが上かとか下かとかそんなこと関係ないんですよ。本当に苦しかったら助けてくださいって言うんですよ。本当に 祈りが必要だったら私のために祈ってくださいって心から言えるんじゃないかなと思います。もし私たちがそのように言うことができない、信仰歴が長いとか短いとか上だとか下だとかそのようなことが気になっているならば、それはまだ余裕があると思いますよ。でも本当に私たちがへりくだって助けを求めなければならない時があるんじゃないかな、それが本当の意味での謙遜なものだと聖書は教えているんじゃないかなと思いますね。ですから詩編の中で主は心の打ち砕かれたものを癒し、その傷を包まれるとありますよ。心の打ち砕かれたものって何ですか？心が傷ついて傷んで、そして粉々になって謙遜になっているものです。本当に助けが必要なんですって。私には祈ってもらう人が必要なんです。もちろん神様あなたの助けも必要です。そして仲間が必要なんですよって、そのように告白できる人は神様はその傷を包まれると聖書に約束されているのであります。神様はそのようなお方であることを心から感謝したいと思います。そして神様がそのようなお方だからこそ、私たちもまたそのようにして人々を受け入れていくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちにとって最も良い友であり、またいつまでも変わらない友達はもちろんイエス様ですよ。でも私たちもまた誰かにとっていつまでも変わらない愛を持ったイエス様のような友達でありたいと思います。誰かにとって自分がそのような存在でありたいと心から願うものであります。最後になりますけれど、第2コリントの2章7節の中には、人が罪を犯したらあなた方は彼らを許し慰めてあげるべきです、彼らが絶望して諦めてしまうことのないためですと語られています。私たちは罪を犯した人に対して許すだけではなくて慰めてあげなければならない責任がありますよ。それは彼らが絶望して諦めてしまうことがないためだと語られています。人間関係の中で、また真実な交わりの中で知っておかなければならないことが一つあります。それは信頼するということと許すということとは違うということです。このことを一緒にしている、そのことによって混乱しているんですよね。私たちは許さなければならないけれど、信頼をするということとはまた別の話です。これは全く別の話なんです。許すということはすなわち過去を手放すという行為ですよ。言い換えるならば、過去に受けた傷やまたその人から受けた痛みや、そういうものを手放して神様に明け渡していく行為、これが許すという行為です。でも信頼するということは将来に対して影響を与えていくものです。将来に対して、未来に対して私たちが取らなければならない態度を表しているものです。例えばクリスチャンとして人を許すことは、その瞬間その瞬間決断しなければならないことですよ。もし誰かが自分に対して過ちや失敗を犯したときに、私たちはその場で許すという選択をしなければならない、決断をしなければならないことです。でも信頼をするということに対しては時間がかかることです。許しました、だからあなたを信頼しますということは私たちは難しいです。非常に冷たいように聞こえるかもしれないけれど、これは事実です。私たちは許さなければならない責任があります。でもその人を信頼するということに対しては、その人が信頼を積み重ねていった結果、私たちが信頼するかどうかを決めるということです。言い換えるならば、許すということに対しては私たちは選択の余地はない。でも信頼するということに対しては私たちは選ぶ余地があるということです。この人は信頼に値する人なんですか、この人を信頼してもいいんですか、信じてもいいんですか。だから許しているけれど信頼していないということもあります。 信頼しているけれど許していないということはないんですよ。そのことを一緒にしてはならないんですよね。許していたら信頼したらいいんじゃないですかということにはならないんですよ。そのことをしっかりと整理しなければならないと思います。いずれにしても関係を築いていこうとするときに、まず神様との親しい交わりがなされていなければ、人間との親しい関係を持っていくことは難しいと思いますね。箴言の16章の7節の中には、人の道が主を喜ばせるとき、主はその人の敵をもその人と和らがせられると書かれています。現代訳聖書では、誰でも主に喜ばれる生き方をするならば主は敵する者とも和解させてくださるとあります。言い換えるならば、もし私たちが神様との正しい関係がなされているならば、神様が私たちの人間関係を滑らかなものにしてくださるということですよ。私たちの敵する者の心を変えられるのは神様です。私たちがいくら頭を下げても、いくら土下座してでも何をしてでも許してもらえないこともあるでしょう。理解してもらえないこともあるでしょう。いくら歩み寄っても相手が好意を示してくれないということもあるかもしれない。でもその人の心を変えられるのは神様ですよ。皆さん、ヤコブとエサウの話をよくご存知じゃないですか。エサウはヤコブを殺そうと狙っていました。ヤコブが帰ってくるということを聞いて、エサウはこのヤコブを殺そうと400人の軍勢を持って待ち受けていました。でもヤコブがヤブクの川のそのほとりで見つかりと取っ組み合って、彼が語るのには、私を祝福してくださいって、私を祝福してください、私を祝福してくれるまで私はあなたを離しませんよって、そのように祈り続けた時に、それは彼の祈りですよ。彼の神様に対する信仰ですよ。神様、あなたが祝福してくださらなかったら私はあなたから離れることはできませんって、あなたが共にいてくださらなかったら私は歩むことができないんですよって、これが私たちの信仰の表れではないでしょうか。神様はその時ヤコブに対して語られました。分かった、あなたはもはやヤコブではない、イスラエルだよって。その時あれだけ憎んでいたお兄さんの心は変えられました。神にとってできないことはないんですよ。人の心を変えられるのは神様です。私たちの人間関係を気づかせてくださるのは神様ですよ。その人間関係の中に神様が仲介者となって立ってくださったならば、全ての人間関係がうまく導かれていくようになると聖書は約束しているのであります。私たちは神様からの思いやりを経験することによって人を思いやることができるようになると思います。私たちが経験していること全てのことを通して、私たちは人々を励ますことができます。慰めることができます。私たちが通っている全てのことは何一つ無駄ではない。そのことを知っていただきたいと思います。そして許すこと、受け入れること、また受け入れられること、そのようなことを通して上辺ではなくて本当の交わりがなされていく、そのような教会であるようにと心から願っております。最初に読みした聖書の箇所を現代訳聖書で読んで終わりにしたいと思いますけれど、詩編の133編の1節から3節、兄弟が一致して一緒にいることはなんと素晴らしく楽しいことだろう。それは大祭司が油を注がれて認食された時のように祝福にあふれたものだ。またヘルモン山の露が豊かに降りるようだ。主がそこに永遠の祝福と命を与えておられると聖書は語っています。これが本当の交わり、主が喜ばれる交わりの姿だということを知らなければならない。本当の交わりって何ですか。一つになるということですよ。私たちは育ちも違う、国籍も違う、また考え方も違う、価値観も違う、 でも何によって私たちは一つになることができるんでしょうか。それはイエス様を愛する心によって、イエス様を信じている者として私たちはただそのことによってのみ一つになることができるんじゃないかなと思いますよ。いや、考え方違います、価値観違います、育ってきたことも違います、でもイエス様って素晴らしいよねって、あなたの思っていることと私の考えは違うけれど、でも一緒に信じているイエス様はこんなに素晴らしいお方なんですよねって、そのことによって私たちは一つになることができるんじゃないんですか。もっとイエス様を愛していきたいという思いによって一つになることができるんじゃないんですか。もっとイエス様にお仕えしていきたいという思いによって私たちは一つになることができるんじゃないんでしょうか。私たちは一つになって、そのところに神様の豊かな聖霊の油が注がれていく、神様の喜ばれる交わりのあるところ、神様の祝福があります。そして皆さんはその祝福の中で歩んでいくものであっていただきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。今日もこのようにして共に愛する一人一人と共に御言葉を分かち合い、神様あなたを賛美し、主を礼拝できたことを心から感謝します。主、私たちはそれぞれの価値観や育ってきた環境、国籍、考え方、いろいろ違いますけれど、イエス様、あなたを愛するその信仰によって一つになれることを心から感謝しています。神様、どうかあなたが一致するところにあなたの霊を豊かに注ぎ、祝福を注いでくださることを心からお願いいたします。主よ、どうか私たちがバルナバのように生きていくことができるように、その決心をすることができるように、どうか助けてくださいますように心からお願いいたします。人々を批判し指摘することは簡単ですけれど、でも私たちはバルナバのように生きたいと願っています。倒れている人と共に寄り添いながら、立ち上がるその時を見ながら歩んでいくものとならせてくださいますように心からお願いいたします。イエス様を裏切るペテロ、イエス様は祈られました。私たちもまたそのような祈りをすることができるように、主よ、どうか助けてください。この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。